皆さんこんにちは、リングQポッドキャストへようこそ。日本語ホストの夏美です。このポッドキャストでは様々なゲストをお呼びして日本語でいろいろなトピックについてお話をするポッドキャストです。リングQとは言語学習ができるアプリで、自分の好きなコンテンツを YouTube だったりネット記事 Netflix から読み込んで、自分の学習したい言語を自分の言語に置き換えて学習ができる言語学習のアプリです。この YouTube、まあ、このポッドキャスト自体も日本語の学習コンテンツとして使えるので、興味がある方はぜひ、使ってみてください。はい、それでは本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストは、なんとフリーで美容室をやられている、小笠原由紀さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと見てる方に自己紹介、簡単にちょっとお願いできたらお願いします。
名古屋でフリーランスの美容師として働いてる小笠原由紀と申します。名古屋以外だと東京とか沖縄をメインに、ちょっと出張でサロンワークをしたりもしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。てか美容師さんでフリーランスで出張でってすごいすごいですよね。私は初めて聞いたんですけど。
なかなかいないと思いますね。
なんか美容師さんってやっぱその美容室が固定であって、そこでっていうすごいイメージ、まあ、固定概念っていうかそのイメージがすごいあるんですけど、フリーでっていうのはどういうふうにやられてるんですか？
主にインスタグラムで集客をしてて、でもうそれを見た県外の方がもしこっちに来る機会があればみたいな感じで言われることが多かったので、それで、はい、出張遊びがてら出張行ってっていう感じです。
でもそれで沖縄とか日本全国いろんなところ行けたらそれはそれで楽しいですよね。
そうですね。
月にどれぐらいの頻度でいろんなところ行ってるんですか？
月に1回はだいたい東京に行ってて、また 3,4 ヶ月に1回ぐらい、今コロナになっちゃったので 3,4 ヶ月に1回ぐらいは沖縄でみたいな感じですね。
集客とかって大変じゃないですか？
大変です。めちゃめちゃ大変です。
なんかもともとインスタとか、まあ、他の一回お客さんになってくれた方の紹介とかそういうのが多いんですか？それとも新規のお客さんとか？
紹介とリピーター様がほとんどで、あとはちょこちょこ新規の方がっていう感じです。
なるほど、新しい働き方ですね本当に。
でももうちょっとちゃんと発信頑張れば、もっと新規は来ると思うんですけど、はい、なんか趣味アカウントみたいな感じなんで。
美容室さんでフリーでそういう風に働いてる人って昔から結構いるもんなんですか？
いや最近ですね、この2年ぐらいか、コロナになってから会社が潰れてフリーランスにっていう方が増えてきて、それをきっかけにフリーランスが結構注目され始めたかなっていう感じです。
じゃああのフリーランスの美容室さんが使える場所っていうのはあるんですよね？
あります、あります。
じゃあなんかお客さんの泊まってるホテルとか自宅じゃなくて、まあ、そのフリーで使える美容室に行ってきてもらってって形なんですか？
そうですね、そのシェアサロンみたいなのがあって、でそこに、はいはい、今日はというか今回はこちらでやってますみたいな感じで告知をして来てもらうっていう感じですね。
そうするとあれなんですか、なんか自分が使ってるシャンプーとかそういうのも全部ゆきさんが持ってってやるんですか？
そうです、そうです。使ってもいいよって言ってくれるところもあるんですけど、
はいはい、
大体は自分で全部持ち込んでやってます。
すごいですね。なんか そういう感じでこれから美容室の美容師さんもフリーランスで働けるみたいになったら、なんか私海外に前住んでた時にやっぱりその日本人の髪質って 外人の美容師さんに切ってもらうとすごいすごい微妙っていうかなんかすごいことにされたことがあって、やっぱりアジア人の髪質に慣れてる、まあ、特に日本人の美容師さんに、私は絶対やっぱりアメリカいる時とか台湾住んでる時とかも探して見つけてたんですけど、そういう海外でもできちゃうってことですよね。じゃあ頑張れば。
そうですね。でもちょっと資格が国によって違ったりするので、そこだけクリアになれば海外でもっていう感じです。
あ、そっか、美容師さんって一応国家試験ですもんね。
そうですね。日本は国家資格で、中国とかは確かいらないんですよね、免許が。
他の国大体いるんですか？
いるってどういうことですか？
あの、免許が必要なんですか、大体。
本当国によるんですけど、うんうん、アメリカとかは州によってはその州の美容学校を卒業しないとダメとかが確か、そうあって、カナダとかオーストラリアは確か大丈夫だったと思うんですけど。
あ、オーストラリアとか楽しそうですね、勝手なあれイメージ、でもそうなんですね。私アメリカ、あのペンシルバニアの大学に行ってて、でそこの大学に行ってた時のルームメイトの親友がビューティースクールに行ってる子で、一回なんか、あの、髪の毛染めていいみたいな感じで言われて、その時今より髪がもっと長かったんですけど、その時あの、ま、毛先、ま、15センチぐらいブリーチしてみたいなのをちょっとやりたいみたいな感じで言ったらやってくれたんですけど、すごかったですよ。なんか、あの、半乾きみたいな状態で、まず、あの、できましたみたいな感じで仕上がって、なんかもう、あの、寝台、あの、椅子もなんかすごい、日本の椅子ってすごい、なんか、すごいじゃないですか、自動で動いて、みたいな。ああいうのじゃなくて、いわゆる、あの、バー引いたら後ろにパンって倒れるみたいな。
ああ、はいはい、ありますね。
ああいう椅子で、なんかシャンプーとかもなんか、OK! みたいな、バンみたいな。だからこれで、ああ、ビューティースクール、アメリカのすごい悲惨だなって思ったんですけど、なるほど。それと比べたらなんか日本の美容師さん、本当にクオリティが違すぎて、絶対、いや、免許なんていらないでしょとか私は思っちゃうんですけど、いるんですね。
そうなんですよね。
でも、あの、そのうち、あの、なんか日本以外もとか、ちょっと考えてたりはするんですか？
そうですね、海外に行きたいなとは思ってます。
なんか台湾とかだったらなんか全然日本人の人とかたくさんいそうだし。
確かに、そうですね、いいですね。アジアか、そうですね、行きたいなとは。
でも、はいはい、でも拠点は基本一応、名古屋でやられてるんですよね。
そうです、そうです。
なんか、あの、私、名古屋、ほとんど行ったことないんですけど、
はい、
東京と名古屋の、東京っていうか、まあ、関東と名古屋の違いって何かありますか？
はい、関東と名古屋の違いは、名古屋、これ言っていいのかちょっとあれですけど、名古屋はちょっと見えっ張りな人が多いです。
見えっ張り？
あの、持ってるものはブランドなんですけど、なんかそれ以外にかけるのを渋るというか。
じゃあ結構ブランド品が好きみたいな感じ。あ、なるほど。なんか、あ、昔すごい名古屋巻き、内巻きのなんか名古屋巻きとかすごいああいうの流行りましたよね。そういうのもなんかそういうところから来てるみたいな感じなんですか？
そうですね、派手さとか。
なんか私、あの、この前友達が大阪に住んでて、もともと全然横浜の子なんですけど、向こうに住み始めてからなんかネイルとかもう半端ないなんかキャバ嬢みたいなド派手なのにしてて、やっぱり向こうの人ってすごい派手じゃないですか。大阪とかそこら辺の近隣の県と比べても、その派手っていうかあるんですか？ 名古屋って
着てるものとかに派手さはないんですけど、絶対どっかはブランドものを持ってるみたいな感じですね。
ああ、なるほど。
そう、カバンとかピアスとか。
はいはいはい。あ、なんか意外です。
はい、その辺はそうですね。
でもなんかイメージとして、なんか全然なんか大阪とかやっぱ関西に近いから、なんか人柄がもっとなんだろう、フレンドリーっていうか、なんか面白そうなイメージなんですけど、やっぱりそんな感じですか？
結構閉鎖的だと思います。
あれ？
新しいものを寄せ付けないというか、名古屋から生み出されたものは結構広がるのが早いんですけど、東京とかに入ってきた海外のものとかは、だいたい名古屋飛ばして大阪、福岡で広まってから名古屋に来るっていう感じですね。
あ、じゃあ日本国内でも遅めの方って感じなんですね。
一応五大都市とか言われてますけど、めちゃめちゃ閉鎖的ですね。だから新しいものが流行りにくいです。
ああ、なるほど。あれでも名古屋って確かあれですよね、トヨタ、
はい、
があります
あります、あります。
なんかトヨタ関連とかわかんないですけど、自動車関連とかで海外からの人とかも結構入ってくるもんなんですか？それともやっぱ日本人の人口の方が多いんですか？
日本人が多いけど、結構外国の方もいらっしゃいますね。なんか工場の近くとか、ベトナムの方とか、
はいはいはいはいはい、
中国の方とかが結構多そうな感じです。
じゃあなんかそういう新しい人が入ってきて、なんかウェルカムみたいな、興味ありますみたいなのはあんまりないって感じなんですか？
あまりないです。
じゃあ逆になんかゆきさんがフリーランス始めますとかいう本当に新しい働き方じゃないですか。
はい。
それを始めた時の周りの反応って結構どうだったんですか？
もうなんかフリーランスですって自分から言うことがなかったので、もう本当にインスタグラム見て予約しましたみたいな、でなんかあっちこっち行ってそうですけど何してるんですかみたいな感じになって、そこであフリーランスなんですみたいな話し方
を
して、
あ、なるほど、
はい、っていう感じですね。
でも友達とかずっといつも名古屋にいるような周りからすると、そんなフリーな働き方してみたいな感じ、まあ、保守的っていうかそういう感じの人も結構まあいなくはないって感じなんですか？じゃあ
最初の頃はそんな感じでした。
勇者
もう今はもう動きすぎてて、なんかお好きにどうぞ感がありますけど、
はいはい、そうですよね。日本ってなんかその同じカテゴリーにはめて、もうそこから突出しすぎちゃってると、もうなんかあすごいですみたいな感じで、もうほっとかれるっていうか、いい意味でそうなんだみたいな感じで黙ってくれますよね、周りが、
ね、
なるほど。でもまあその飛び出るまでの段階がまだやっぱどこでも大変なんでしょうね。
そうですね、本当に最初だ
け。はいはい。フリーをされてからもうどれぐらいになるんですか？
今年で10年目です。
あ、もうそんな長いんですね。あ、全然コロナの前とかちょっとぐらいから始めたのかなと思ったら、もうそんなにやってるんですね。すごい。
でも、まあ、きっかけは雇用のなんていうんだろう、選択肢がなかったっていうだけなんですけど、はい、なんか、まあ、結婚期に名古屋に来て、で、まあ、はい、その選べるのがパートで、まあ、3、4時間ぐらい働くか、フルタイムかのどっちかしかなくて、 で、フルタイムではどうしても働けないので家のことしなきゃいけないから、でパートだとちょっと短いなっていうので、はい、フリーランスしかなかったっていうだけなんですけど。
でも美容室でフルタイムで働くって結構な時間ですよね。
そうですね、営業時間外のこともやっぱりいっぱいあるので、
はいはい、
それはちょっと結婚したら難しいかなと思って、
うん、
っていうのが一番きっかけですね。
あ、なるほど。なんか美容室って周りに結構たくさんありますけど、なんか友達の美容師やってる子とかも結構激務だなってすごい見てて思うんで、まあ、あとお給料も結構あの最初の方だとすごい低いじゃないですか。だから本当大変だなと思ってて見てて。
大変ですね、最初は特に。
いや、それと比べちゃうとやっぱフリーの方が全体的に良かったなって思える感じですか？
そうですね、お給料も倍以上に全然なりますし、もう自由さとかが本当いいなって思います。
確かに。いや、それは、いや、それは絶対重要ですね。え、また直近どっかであのどこに行くとかもう決まってたりするんですか？それはもう本当直前とかに決まるんですか？
もう大体4月、今の時点で4月ぐらいまでは決まってて、今月末もう一回東京で仕事するんですけど。
あ、そうなんですね。はい、東京のどこら辺に来るんですか？
東京の浅草橋っていうところです。
あ、はい、スカイツリーの近くとかですかね。いや、でもそういう感じで定期的にいろんなところを行きながら働けたらやっぱり一番楽しいですよね。
楽しいですし、刺激にやっぱなりますね。
なんかそこの界隈で出会う人ってどういう人がいるんですか？
出会う人はでも本当いろんな業種の方がいるんですけど、なんかあるコミュニティにもともと入ってたのもあって、結構経営者さんのつながりが多いかなっていう感じです。
何系やってる人が多いんですか？
もうみんなでもバラバラですね。ほんと多岐にわたる感じなんですけど、なんか IT とかいれば、
はいはい、
あとはまあ美容関連の方もいれば、あとはなんだろうな、マーケターとかそういう方たちもいらっしゃいますね。
でもやっぱ男性が多いんですか？なんかすごい美容業界って意外と男性だらけじゃないですか。でもなんかああいう、なんか言っちゃいけないかもしれないですけど、なんか美容系やってる経営者の男性ってすごい近寄りがたいっていうか、なんか近くまで来られて、あ、今日はちょっと毛穴が開いてるねとか言われたら、なんかもう恐ろしいのね。でもやっぱそういう感じの美容系の経営者の方とかっています？別に逆にそういうの気にしないみたいな方が多いんですか？あんまり。ああ、辛い。ああ。すっごいズカズカ言ってきますね。いや、それはそれでちょっと怖いですね。いや、でもそこにあれ一緒にいろいろなんか コネクションとか広げてて、いや、強いなと思います。
逆にもう美容関係の知り合いがほぼいないので、そうなんで、だからもう刺激しかないですね。
でもいいですね。それでなんか、若い子とかも結構やってるもんなんですか、このフリーの美容師っていうのは？
ほぼいないです。だいたい20後半、30代前後くらいが多いですかね。
これから増えていくもんなんですかね。なんか聞いてる感じだと絶対メリットしかなさそうな気はするんですけど、私の同い年とか20代の、まあ、美容師の子でそういう働き方してるって一回も聞いたことなかったんで、 なんかなんでだろうと思って。
まあ、一番最初やっぱ下積みをしなきゃいけないので、
ま
あ、その期間が正社員で雇われてっていうのが一番大きかったりとか、あとは自分で顧客を作れない人が多いからかなっていう感じですけど。
ああ、なるほど。まあじゃあマーケティングで集客自分で頑張ってっていうオールマイティじゃないとなかなか厳しいってことですね。
ですね。あとは会社が理解があって、あの顧客様連れてっていいよみたいなとこじゃないと。
ああ、なるほどなるほど。その人についてついてるっていうお客さんでもやっぱそれが流れちゃうと、訴えられるとかそういう感じになるんですか？そこまではいかない。
聞いたことないですけど、訴えるぞとは言ってくる人は結構聞きます。
なるほど。いや、現実はなかなかやっぱり厳しいんですね。どこの業界も。でもなんかまあ女性の働き方としてもそういうフリーだったらどんどんなんか結婚しても家庭持ってもとか、あの生活スタイルが変わっても続けられますもんね。
そうですね、続けやすいとは思います。
なるほど。なんかぜひあのそういうなんかやりたいみたいな若い子たちがいれば、はい、あの紹介します。しごいてください。そういう働き方増えたらいいなと勝手に個人的に、あの全然美容師でも何でもないですけど気して思うんで。
はい。
なるほど、ありがとうございます。なんか今日はすごいあの新しい働き方の新しい何ですか業界の話を聞けてすごい面白かったです。
よかったです。
ありがとうございます。なんかあの主にインスタの方ですかね、で発信されてますよね。
そうですね、インスタグラムのみですね。
あ、わかりました。じゃあ、あの、ゆきさんの、あの、インスタの情報とかもディスクリプションの方に、あの、貼っておくので、興味がある方は、あの、ぜひ、日本に来るときとか、あの、髪切るのも OK なんですよね。
はい、
染めるのも。
はい。
あ、何かじゃあ、あの、日本でスタイリングしたい方がいれば、ぜひ、あの、ゆきさんまで、あの、ぜひ、メッセージしてみてください。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、また。
はい。